すごく皆さんにまず感謝をしたいと思います。約20年にわたるテラナスハウスの働きをこのような形で、皆さんに証しをしながら、それと同時に皆さんにやっぱり、心からたくさんの応援をいただいて、テラナスハウスが営まれるというのか、こう用いられたということ、その陰に本当にたくさんの祈り、またいろいろな形でのサポートがあったことを心から感謝します。そしてなんかこう祈りのというか、祈りつつこの証の場が与えられたというのも、なんか私にとってはなんか思いがけなかったんですけれども、とても嬉しい一つの形として皆さんに報告ができることもありがとうございます。1990年に私の甥が日本から来ました。まあ、何人かの方には話したんですけれども、大学の受験に失敗をして、まあカナダにでも行くかとやってきたんですけれども、ESL で2年間リオブエの ESL で2年間勉強をし、そして一番私たちが驚いたのは、彼が日本から来たすぐのキャンプ、もう本当に1週間後ぐらいにあったサニーサイドのキャンプで、もう今でも忘れられないんですけれども、服部明先生がメッセージをされた、その中で3日目に彼がイエス様を信じ、そして、その年の12月クリ洗礼を受けました。その後、まあ教会生活の中で、導かれてスリーヒルズの進学校に4年通うことになりました。その2年の中で彼はこのままエドモントンに残ってユオブエで勉強を続けたいというような希望を持って、家を購入したいということで見つけ始めたのがあのテラナスハウスです。それで私たちは、ひろのりの意向は、私たちは教会がない、だから教会をの代わりに何か若い人たちがいつも集まれるようなところが欲しいということでした。それは若い人たちが、ミセス館のところの、名前ちょっとすぐパッと出てこないんですけど、息子さんたちが若い人たちのバイブルスタディをしてくださったりすると、もういつも家が映るんですね。なんかそういうこともあって、なんか教会の人たちが一つのところで学んだり交わったりするところが与えられたらいいなという思いも彼の中にあっての家探しだったんですけれども、その中で、あ、この家がいいっていう家があったんですね。それでオファーを出しましたら、もうすでに2人オファーをが言うと、あなたたちは3人目ですよと。それで1人目の人はユースパスター、子供が4人か5人いるユースパスターで、2階がある家を探している。それから2人目の人は、とにかくこの家が気に入ってるから、お金をいくら出してもいいからこの家が欲しい。それで、あなたたちはもう3番目だから多分もう無理でしょうというリアルターの話でした。でもリアルターがどうしてこの家がそんなに欲しいのかっていうことを聞いたんですね。で、私たちはまあ事情を説明したら、彼は自分はパスターの息子で、開拓伝道を父親はした、それですごく教会の集会をするところがなくてとても困ったのを僕は覚えている、そしたら一緒に祈りましょうと。それでテラナスハウスの覚えていらっしゃる方もいると思うんですけれども、ファイアープレスの前、もうそのファイアープレスの前で、ひろのりと私とそのリアルターと3人で祈りました。神様、この家が本当に必要とされている人たちのところに与えられますようにと。で、私は3番目ということで、あまり事情はよくわからなかったんですけれども、この家が2人だけど多分無理かなという思いの中にいましたら、突然そのリアルターが、ちょっとアイデアがあるから ということで電話をある方にかけました。その方はやはり同じ教会 の、 そのパスタ、パスタ、ユースパスタ、それからリアルタ、それからそのロイヤーは同じ教会の若いメンバーだったんですね。それで法的に一番最初のパスタがこの家を買って、それを3番目の私たちに売るっていうことが法的に可能かということだったんです。で、私たちはロイヤーの人がそれはもう OK ということで、早速それをお願いすることになったんですけれども、今考えてみれば私たちは本当にそこに神様に対する信頼だけで、その一番目のユースパスターもリアルターもこう信頼するっていうことだったんだなと思います。もしもうちょっとこういろんなことを分かってたら、もしかしてこの人本当に私たちを騙したりしないかなって思ったのかもしれないんですけれども、その当時は全くただ神様がそれをしてくださるんだったらそれを信じるっていう感じでした。それでただ問題はそのリアルターの人が本当に日本からお金が来るのかっていうんですね。1000万2000万のお金じゃない、1000万ですよ、何万ドルという、 こうお金、もうそのお金本当に日本からお金来るのかって、もう私たちの身なりや、ひろのりが学生だっていうこともあってなかなか信じてもらえなかったんですけど、とにかく大丈夫ということで、でも当時20年ぐらい前ですから、なかなかこうスムーズにそのお金のやり取りができずに、本当にギリギリ、もう銀行の何時間前という感じにやっとそのお金が届いて、もうひろのりともう何度も何度もまだ来ない祈ろう、まだ来ない祈ろうというのが続いて、なんかほっとしたことだけ覚えてます。それでもうその他の手続きがどんな手続きをしたのかも全く覚えていません。でもとにかく後で分かったのは、そのロイヤーの人も日本に1年間留学したことのある人ということで、日本人に対してとても好意的であったということも分かりました。で、神様がこの家をなんかこう導いていてくださるという、 こう思いの中でスタートして、ところが浩徳は2年後ぐらいでしょうか、お父さんの仕事の都合で日本に急に帰ることになり、その後ユリ、ちょうどユースのパスターとして奉仕をしてくださり始めた、日本から選挙から戻ってこられたユリがセミナリーに通うというのもあって、そこに住むという形に導かれました。そして今私たちはテラナスハウスという名前で言ってますけれども、これは私たちを導いてくれた宣教師のチャールズ・コーインというアメリカからの宣教師なんですけれども、彼は戦後の日本に渡って、若い人たちに伝道するということで、ほとんどの生涯を日本で過ごされた方ですけれども、彼がそのクリスチャンの学生のために作った建物が、最初はクリスチャン学寮という名前でしたけど、今はテラナスホールという名前で今も引き続いて運営されて、もう50年以上になります。それでこれが去年日本に帰った時に、この私たちを宣教に導いてくださった先生を中心に、テラナスホーハウスホールがどのようにして日本の中で用いられたか、またどのような人たちがここで、神様と出会ったかというようなことの証し集なんですけれども、これをいただいてきましたので、希望の方がいたらぜひご覧ください。それで多分この後のことは全般をジュリー中野ジュリー牧師がその後いろいろと住んで面倒を見てくださったので、ちょっとジュリーにお話をしていただきたいと思います。
Good afternoon. I won't talk as long because my slideshow is kind of long. But when I was around 24 or 25, I was in Japan as a missionary teaching English, and I knew that I would be heading back to Canada. And I had a desire at that time to marry a very rich, handsome man and then live in a very big house and to have a ministry. I would have lots of homestay students, Japanese students, stay at my house, and I would do ministry to them. That's what I was dreaming of. And then and I remember the very first night that I stayed at Tarana's house, I was sleeping in the bed, and I thought, wow, my dream actually has come true. I'm living in a big house, and I'm living with a Japanese student named Minako. Unfortunately, the rich, you know, handsome man didn't come about, but otherwise, my dream had come true. And there was a survey done on people who are seniors, and they were asked, what age did they think were the best years of their life? And according to this survey, they said it was when they were in their 30s. And I thought that was interesting, and I thought, well, for me, I would have been at Tarana's house in my late 20s and in my 30s. And I don't know yet, because I'm not a senior yet, but perhaps at the end of my, you know, my life, I might say that the best years of my life were during the time that I lived at Tarana's house. I lived there for 10 years, so from the year 1997 to 2007. And Tarana's was a special house that God used, I believe, for a specific time and to do amazing things. It was a place that had an open door to anyone that would come, which made it a very busy place. It was a place that allowed for many of the youth activities and Bible studies to happen. And I looked over the list of people that I could think of whose lives were changed during that time. And there were so many that I can't list them all, but just some highlights. Minako Aita was my first roommate, and she became a Christian. Izumi Yagi, she also lived at Tarana's house. She also became a Christian. Masako Kameda, she became a Christian and got baptized at this church. Other people who got baptized, Robson at that time, Shikuda, Toshihiko Moriyama, he became a Christian and got baptized. Jessie Park, she lived at Tarana's. She became a Christian and got baptized. Our very own pastor, Toshihiro Tamura, became a Christian and got baptized. Kimmy Ross became a Christian and got baptized. Mayumi Wong became a Christian and got baptized. Ai Yamamoto, who also stayed at Tarana's, became a Christian and got baptized. And there are many, many more whose lives were touched by the Holy Spirit. And it was just such a privilege, so wonderful to be able to witness God working in all of these people's lives. And now that I'm working in Japan, I've met so many who have either stayed at Tarana's or who have been to activities at Tarana's house. And I still hear the impact that this ministry had on them. So it really was a wonderful ministry. Which brings me to the point that I most want to say. Today is a day of remembrance and praising God for the past and for what God did through Tarana's house. But it is for us not to just stay in the past, because change is necessary for today and also for the future, for tomorrow. And may the amazing ministry at Tirana's House help us to see the amazing potential we have here now through our church. What was so special about Tirana's? I think it was a ministry of hospitality. There are many Japanese students still coming to Edmonton to study. We each have homes that are potential places of ministry. I will never forget the lesson that I learned when I went to an evangelism course or a conference. And the speaker said that when a church practices hospitality, people come to know Jesus. And he had said that if three different families in the church would invite a non-believer to their house and spend time with them and really show Jesus to them, then the potential for that person to become a Christian is very, very high. They will open their heart to Jesus. When I was living at Tirana's, I was the one who was providing a lot of that hospitality, but now I'm on the other end of it. I'm going around to various churches and I'm staying at people's homes. I don't even know who they are, but they're other believers in other churches, and I get to see now, wow, how wonderful the gift of hospitality is. As Christians, we're commanded to practice hospitality to others, and it's not just for those who have the gift of hospitality. It's a biblical practice that is to be practiced by all believers. It's not about how big your house is. You don't have to have a house as big as Tirana's house. It doesn't matter even how clean it is. Because it's not, the purpose is not to impress. The purpose is to bless others. And Hebrews 13:2 says, "Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unawares." So that's my little message, and I'll just have the slideshow presented. I'm afraid all the music and all the hours I put into it did not work. So hopefully it'll still run correctly. But as you watch, let's just really praise God for the wonderful memories and praise our God.